4月20日水曜日、今日の天気は雨のち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。冒頭まずは電車に関する情報が入っております。 JR 中央総武各駅停車、黄色い電車ですが、吉祥寺駅で発生した人身事故の影響で現在上下線で運転を見合わせているということです。JR 東日本によると、運転再開この後6時10分頃の見込みということで、ご利用の方ご注意ください。まあ、この影響で、中央線の快速電車も一部ダイヤに乱れがあるということであります。はい。それから線路共用してて中野から分かれていく東西線直通の電車にも一部影響あるかなという感じでありますので、ご利用の方ご注意いただければと思います。まあ6時10分頃見込み、再開見込みということですので、また情報が入り次第、お伝えしてまいります。言い訳するわけではないんですが、
はい、
このスペシャルウィークというとですね、
はい、
いろいろとイレギュラーなものが多くて、
そうですね、
そうなんですよ。前の番組上柳さんとつないだりとかで、ね、エンディングでは柿花さんとつないだりとかですね、バタバタするということがあってですね、大体そういう時にルーティーンが抜けるっていうのがよくありまして、今日もオープニングのですねタイトルコールで少しひょっとしたら笑い気味だったのがバレたかもしれませんが、ご案内の通りでございます。天気を忘れていたっていうね、そうなんですよ。大体これね、忘れた頃にやってくるというか、
そうですよね、慣れた頃になんかこうやってくるというか、
慣れた頃も何もな、
まあ、もう5年目なんですけどね慣れた頃も何も
やってんだって話なんだけどねでも今週はですね、そうなんです、プレゼントもね、いちこ下町のハイボールゴールデンブレンド24缶入りの1ケースを、
はい、
毎日10人の方にということでやってるんですけど、いやこれ毎日メールをですねチェックしている放送作家さんであるとか、あるいは番組のスタッフに聞くと、いややっぱりねこれ応募多いんですよと、やっぱみんな外でこうねパッと飲みたい感じなんですかねというようなね話を、まあこれちょっとね、お外持ってったりなんかして、まあもちろん人のあんまり人混みじゃないところでというふうに一応はねエクスキューズしますが、公園とかで飲んだらうまいわけだよ。
そうですね、だいぶ暖かくなってきましたしね。
そうそうそうそう、いやちょっと前まではねなんか人集まるのも点々点みたいな感じだったけど、まあこの春は花見も人が出たりなんかをね、しながら、まあ、みんなここまでこれぐらいだったら大丈夫かなみたいな相場感がようやくなんかつかめてきた感じもあるんですけど、やっぱねいろんな変化があるんだなと思ったのが、毎日新聞今日東京面、地方面にですね、桜並木残すネット募金とい う見出しがついております。これ何かっていうと、桜の名所ってね東京都内でもいっぱいありますけど、
はい、
千鳥ヶ淵、
あ
ーねあそこの緑道ってもう桜の名所中の名所じゃないですか。
そうですね。
で、そこを毎年桜祭りっていうのをやってて、で、そこの桜祭りね、夜間のライトアップなどのイベントをやっていて、で、そのイベントに来てくれる皆さんから募金箱を置いといて募金を募ってですね、で、そこから費用を捻出してたそうなんですよ。ところが、ここのところ2年も3年ももう桜祭りできなかったということがあって、で、どうしたってね、そういう3年連続で今中心になってるそうで、寄付が集まらなかったということで、千代田区ではクラウドファンディングを利用して、寄付を募っていると。いや確かに近所でもさ桜祭りっていうのも結構こう中心にするところも多くって、いやうちの近所もいくつもいくつも中止になったんだけど、この間ね一つだけやったところがあって、いや久しぶりになんかね子供がかき氷食べてる写真なんかが妻から送られてきて、あこれいいもんだねみたいなね。
そうですよね、お花見になるとその屋台がこう並んでちょっとつまみながら食べながらこうね、お花を見てっていう。
そう、まあね、もちろんマスク会食だなんだっていうのがあるんで、まあなかなかね、そういうこう、じゃあ食べ歩きっていうものそのものも、まあいろいろこう、言う人がいると、まあ、特に公でやってるところなんかだと、ああ、じゃあやっぱりやめにしましょうか、今年もになっちゃうかもしれないんだけど、まあでもこういうなんというか文化は残したいよな、というのね、ふと思った記事でありました。いや、また綺麗な写真付きでさ。
本当ですね。
ねえ、このまた千鳥ヶ淵のあたりお堀にね、
はい、
ボートを浮かべて、そこから桜を見るなんてのもいいよな、というね、なんとかこういうのも残したいね、と、ふと思ったところでありました。 あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、 OK コージーアップ。この番組はリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーター、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、この後すぐのご登場です。今週は特別企画、経済から外交安全保障までどうなる日本、コージーワールドウォッチ。まずは経済安全保障推進法案について、そしてニュース7時またぎ6時50分過ぎからお送りしますが、ウクライナ情勢について詳しく掘り下げてまいります。さらに日本政府はウクライナへ円借款3億ドルに増額表明と、これはオンラインで、バイデン大統領が、呼びかけましたけれども、首脳会議が開かれております。それから補正予算の編成をめぐって自公党首協議へというニュース、キーワードは領域外防衛。そしてスクープアップのゾーンでは、中国がソロモン諸島と安全保障に関する協定を締結したと、夜にニュースが入ってきました。メールツイッター、こちらでお待ちしてます。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク1242.com、 ファックスは 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。今週はプリン体、糖質、香料、甘味料がいずれもゼロ、体にも優しいハイボール、イーチコ下町のハイボールゴールデンブレンド 350ml 缶24本入り1ケースを毎日10人の方にプレゼントしています。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号100-8439、日本放送飯田浩司の OK コージーアップまで。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。ご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。
今週の OK コージーアップは特別企画、経済から外交安全保障までどうなる日本、コージーワールドウォッチ。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんにお越しいただきました。青山さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝からありがとうございます。
いえいえ、特別企画なんですね。
特別企画でござい
ます。今知ったんですよ。
で、昨日も、国会で午前中質問に立たれていましたけれども、まあ、予算が上がった後はこの経済安全保障推進法案、はい、目玉の一つだというふうに言われております、はい。うん、で、まあ、経済安全保障っていう言葉が、うん、まあ、だいぶこう耳にするようになって、口に、ね、出るようになって久しいですが、はい、ただまだどういうものかっていうのがこうもやっとしてる方も多いと思います。昨日のね、あの質問の中でもまず定義の話からされてましたが、どういうものだと青山さんお考えですか。
うん、まずあの安全保障って聞くと誰でも軍事とか、はい、すいません、今朝声枯れててですね、最近話す機会が多すぎて、お聞き苦しいと思いますが、で話元に戻すと、安全保障って言葉を聞くと、はい、普通軍事とか治安とか危機管理とか、そっち方面、
はい、
僕はそっち方面の専門家でもあるんですが、いわゆるそっち方面のことだと思われる人がもともと多いはずなんですが、ところが経済の中にも安全保障がちゃんとありますよねっていうのを、この感染症、僕は武漢熱と呼んでますが、この流行でみんなまず分かったのがマスクがないと、
はい、
で気がついたらマスクのようなものは中国の製品にすっかり頼っていて、
はい、
でその中国は輸出を控えたら、私たちは感染症の最中にマスクもちゃんと手に入らないと、
はい、
でこれも安全保障ですよね、
うん、
国民の健康や命に直接関わりますから。でそれだけではなくて、よく考えたら、
はい、
日本の中小企業でいつの間にか中国に買収されてて、
うん、
でそれは世界でもよくあることですが、それだけで済まなくて、技術者の方、うん、あるいは技術そのものが中国に移ってしまった後に、その企業が潰れると、
うん、
いうことを間近にご覧になる人もいらっしゃるし、
はい、
それからかつては世界のマーケットで、一番力を誇っていた日本の半導体がどんどんなくなって、うん、もうやがてなくなっちゃうんじゃないかと、
はい、
まあ、東芝が大変な苦境に陥ったりということも含めてね、
そう、
経済の中にも、国民を守り国益を守る安全保障というものがあるんだっていう考え方が 弱かったですよねと。
まあ今まで自由にこうやって、まあ自由な発想でお金儲けをするんだっていう方が、まあ先に立つみたいなところがあった。
それもあるし、やっぱり経済と安全保障は別の話だと。
はい。
で、特に敗戦後77年間の日本は軍事とか、国家危機管理というのはちょっと変わった人がやることだみたいな間違ったイメージがあって、文字通り国とみんなの生活の基本なんですけど、はい、だから切り離してたんですよね、経済というものと、
はい、
でそれが全く一緒のものだということをもう一度考えましょうと。でその上でこの間の参議院の本会議で岸田総理が答弁の中で2回経済安全保障というのは明確な定義がないとおっしゃって、で僕はそれを本会議場で聞いて、これはいけないと正直思いました。
はい、
あの定義というとこう学者がするようなイメージがあるのかもしれませんが、それは大きな間違いであって、学者は学者の仕事として、でも政治こそが国民に分かりやすく、例えば経済安全保障だったらこういうものですと、飯田浩司だったら、こういうものですと。
こういう人ですと。
はい、こういう人ですと。素敵な飯田浩司。
いや、ありがとうございます。
はい。あの、寝てないので、普段に増しておかしなこと言ってますが、いやいや、おかしなことじゃなくて、飯田浩司はそういう人なんですが、だから、その、まず政府が、政治が、経済安全保障ってこういうものですよってことをはっきりさせなきゃいけないと、いうことを昨日の質問の冒頭に申しまして、で、言う以上は私の定義を示さないといけないので、
はい。
このように申しました。経済においても国益を貫き、自国民を守り、世界の民主主義を支える、それが経済安全保障ですと。で、自国民ってわざわざ字がついてるのは、
はい、
あのどうしても経済安全保障って今中国の話もしましたが、中国に限らず諸国の、国益がぶつかる場でもあるんで、
はい、
あの綺麗事言ってたら日本国民守れないので、自国民ってことをはっきりさせて、で同時にそれだけ言ってたらこれは紛争、はい、戦争につながりかねないので、それは最低最悪ですから、世界の民主主義を支えるっていうのは、民主主義っていうのは必ず平和とともにあるので、それも含めて、ということですと。まあ、あの小林大臣はもっと簡潔な定義もおっしゃってて、はい、まあ、昨日小林大臣の答弁は全体に非常に率直で、やっぱり、若き大臣として力を発揮されてたと思います。
小林大臣もおっしゃってましたし、はい、青山さんも指摘してましたけど、この、まあ、全体の定義があって、で、今回の法案っていうのは、そこの部分を全部網羅するものではなくて、
はい、
まあ、その中でも今喫緊やらなきゃなんない4つの項目に絞ったというような、はい、だからこれはもう毎年ブラッシュアップするぐらいのものになっていかなきゃいけない。
だから昨日僕質問の冒頭に申し上げたのは、この最大のこの法案の課題は、はい、この法案を国民の方が一生懸命読んでくださっても、これで例えばもう今度感染症が来てもマスク絶対大丈夫だとか、
はい、
日の丸半導体が復活するんだとか、中小企業が中国に乗っ取られたりしなくなるんだと思えないと。はい、それからもう一つは、そのちょっとカタカナで嫌なんですけど、セキュリティクリアランスって言葉があって、
はい、
例えば僕は民間の時代から世界の原発とか、軍の施設とか回ってきましたが、その時には必ずクリアランス、この人はこういうところ入れても大丈夫、機密情報話し合っても大丈夫っていう、そういう意味のセキュリティなんですよね、
はい、
あの外国、つまり二国間以外に漏らしたりしない、商売に使ったりしない、そういうことが確認されてて公で、で僕の場合はこの証明書を持って行ったわけです。まあ、日本政府にしては多分史上初めて発行したと思うんですが、民間人だけれども公のために仕事をしていると、で利害関係はないと、でそういうのを証明書を持っていたりするのをセキュリティクリアランスって言うんですが、
はい、
経済安全保障っていうからにはもうそれがイロハの意なんですが、かけらもないんですよこれね。で、そういうところも考えて、小林大臣ご自身が、はい、昨日の質疑の冒頭にこの法案はまずは不完全だということをはっきりおっしゃって、これは僕は政治記者の時代からまあこういう場で聞いたことないですね。まだ法案成立してないんですよ。
そうですね。
それが成立したら今度は改正なんですねということを、
はい、
質問する側が言うことはあるけども、
ええ、
まあ、大臣が言ったのは多分初めてじゃないですかね。
だ
からそれは小林さんの懐の若いけど懐の深さを語ると同時に、はい、やっぱりこの経済安全保障法案に 課題がたくさんあるということなんで、議員になって僕は6年ですけど、とにかく与党質問というものを変えるというのも仕事の一つだと思ってきましたので、例えばこの法案だけで足りないというふうに大臣もおっしゃってるんだから、はい、例えばスパイ防止法も必要であり、それからこれ当然インテリジェンス情報の支えがないと経済安全保障って言っても深い情報がなくてデタラメにやられたらかえって有害ですから、
はい、
で日本は今この情報組織っていうのがテレビドラマに出てくる内調、はい、内閣情報調査室、ドラマではピストルガンガン撃ってますが、実際はピストルも持ってませんが、この内閣情報調査室や公安調査庁や警察庁外事情報部や、
はい、
あるいは新しいところでは、国家安全保障局の経済班、
はい、
それから防衛省の情報本部っていうバラバラなんですよね。でこれを統合するために国家情報局、
はい、
僕はちょっとあんまりにも国家国家っていうと北京五輪みたいですよね。
お
国家アルペンスキーセンターって言ってたでしょ。
あ、言ってましたね。
なんでわざわざ国家って言わなきゃいけない、国立でいいじゃないかと思うんですが、だから僕は戦略情報局でもいいと思ってますけど、大事なことはですね、今車の片輪で日本は走ってて、
はい、
というのは安倍内閣の時に国家安全保障会議っていうのがやっとできて、
はい、
このセキュリティ経済安全保障も本当は含めて一括してやりましょう。でもそれは情報の裏打ちがないとできないので、その同じ総理官邸に国家情報局あるいは戦略情報局を置くというね、
はい、
こういうのを設置する法案っていうのを密かに準備したけど、これ国会に出せなかったんですよ。この通常国会で出そうまで行った時はあったんですけど、まあ、安倍さんはこう政治的コストっていうんですけど、要は、はい、政治コストがかかると国政選挙に負けると、それをすごく考える人でしたから、はい、だから逆に言うと一度も負けなかったから長期政権になったんですけど、そのままになってるんで、この経済安全保障推進法案がやっと出てきたならば、そういう法案も出さなきゃいけませんねということを申し上げて、まあ、小林大臣その冒頭のこの法案まだ不完全ですという言葉以外はもちろん慎重にお答えになってたんですけど、
はい、
全体としては前に向いた議論ができたと思いますね。
はい、この情報に関しての話も磯崎副長官が答弁に立ちましたが、はい、まあ、現状としてこう各省庁を集めて、はい、まあ、情報本部というもので、はい、吸い上げる形にはしてあるんだというご答弁もありましたけど、
はい、
まあ、それだと不完全だからこそきちっとこう内閣の中に作らなきゃいけないということなわけですよね。
はい、磯崎官房副長官は、もう本当に真面目な人で、僕議員になって驚いたことの一つが、何もかも熱心にメモしてる人がいると。どんな部会、どんな調査会、どんな会議でも、専用のノートに、しかも、その一枚のページを二つ折りにしてですね、細かい字で記録してる人がいて、それが磯崎さんで、もともと全日空の人なんですよね。はい。だからサラリーマン生活してて。でこの磯崎さんとその後仲良くなって、今、日本の尊厳と国益を守る会、はい、守る会のメンバーで、守る会が官邸に送り込んだではないですよ
ではない、
それは事実に反しますが、
はい、
まあ、本当は熱き志のある、人で、すごい穏やかですけど、だから余計昨日はやや抑制気味に答弁されてましたが、はい、僕は質問の時にも言いましたけど、目の色が、目の輝き、目の光がですね、
はい、
まあ本当は統合しなきゃいけないですよねっていうのを語っておられたんで、それは質問に付随して申し上げました。はい、
これやっぱりインテリジェンスのコミュニティっていうのがこう一つにまとまるってのはなかなか各省庁こう俺はここやるんだからお前ここやれみたいなのがいっぱいあるわけですかね。
こうちゃんがおっしゃった俺ここやるからお前ここやれならまだいいんですけど、それ俺のところだろ、いろんなことすんなよ、入ってくんなよお前、
手つかんでくんな。
はい、
なるほど。
もう縦割り大好きですからね、日本は特に。ただこの間デニス・ブレアっていうですね、
はい、
アメリカの海軍提督、
ええ、
でこの人国家情報長官もやって、まあ、有名人なんですけど、日本にお見えになったんで、あなたの国がかつて GHQ という形で日本の内務省を壊しましたよねと、破壊しましたねと、それがもともとの原因で77年間情報が統合できないし、情報統合できないからサイバー対応も遅れてるということを本人に直接言いました。
うん、
そう結構 そんなこと言うなみたいな感じで、あの立派な提督なんですけど、ちょっとブツブツ言っておられたけど、要は日本がもし内務省を作るんだったら、ちゃんと支えますということは最終的におっしゃいましたから、うん、こういう言葉ではない、原文英語ですけど、
はい、
まあ、そういう趣旨をおっしゃったので、まあ、やっぱこの時期に日本は、役割を果たせるようにしないと、アジアの民主主義のリーダーですから、
うん、
それも古代から自分の民主主義でアメリカに教えてもらったわけじゃないので、中国の独裁主義が本当はいかに怖い部分があるかっていうのは今ちょっとこう横に隠れた形になってるけど、はい、ウイグルでもジェノサイド虐殺が行われてるって証言が多々あるわけですし、
うん、
それからアジアの諸国がみんな中国の独裁主義にこう怯えているし、
はい、
それからロシアが今中国に助けてもらってる、
うん、
だからロシアの北朝鮮化なんですよね。
うん、
でそれ考えると日本の役割が大きくなっているということです。
はい、インド太平洋地域いろいろ動いているというところを今日もね、後ほどソロモン諸島など解説もいただこうと思っております。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ちょっと時間少ないんですが、気になるニュースで、はい、今日総理同棲、昨日の総理同棲を見ていると、はい、午前中にですね、武田良太前総務大臣、はい、日韓議連の、と河村武夫さんが、はい、総理のところへ行っていると、これ、うん、韓国との間の何かっていうところなんですかね。
もちろんそうですが、うん、僕の勝手な理解では押しかけですよね。
押しかけ
来てくれって総理がおっしゃったんではなくて、
ええ、
まあ、河村さん、はい、今飯田アナがおっしゃった通り日韓議連の、うん、
はい、
日本韓国友好議連の幹事長だったんですよね。
はい、
それで今議員引退されて、
はい、
この民間の、うんうん、友好団体の会長をなさってて、は
い、親善協会中央会会長というふうに出てますね。
はい、
う
ん、それで訪韓されてたんですよね。で韓国のそのユン、
はい、
新政権が、アメリカからかなりきつく叱られて日本と仲良くしなきゃいけないと、
はい、
それで河村さんに期待して、呼んだんで、当然河村さん日本に帰ったら総理と会わなきゃいけないと。
なるほど。
総理の方から来てくれと言った事実はないと僕は理解してます。ただし、
うん、
僕自身がこの、うん、拙速な、
はい、
このやり方にならないように岸田政権に対して物申していきます。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、この時間から7時をまたいで一つのニュースをがっつりと掘り下げてまいります。今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんとお送りいたします。青山さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ499ドル51セント高い 34,911 ドル20セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 287.30 ポイント上がって 13,619.66 でした。一方円相場ですが1ドル128円90銭付近で取引されております。まあ、アメリカに関しては物価が上がっている中でも小売りの売上高などの経済指標が良かったということで、株が買われたというふうに解説がされています。さあこのまあ円相場なども含めて青山さんどうご覧になりますか。
安倍総理がね、
はい、
安倍元総理が、うん、円安はさして気にする必要がない、うん、アベノミクスは正しかったと、うん、におっしゃってて、
はい、
で一方、まあ、同席してたエコノミストは、
はい、
もう125円でもうそれ以上円安になってるんですけど、
はい、
125円で本当はやっぱり利上げ考えるべきだと。で絶対考えなきゃいけないのはどれぐらいですかって言ったら、僕が聞いたら、
はい、
まあ、130円になるとさすがに利上げでしょうと。それで現実もう129円迫ってて、
そうですね、
まあ、130円当然ありえるっていうかそうなるだろうから、やっぱり黒田総裁も日銀の黒田総裁ももうすでに考え始めてると思いますよ。ただね、
はい、
ただやっぱり僕はどちらに組みするわけでもないけれど、安倍さんにもエコノミストにも、今利上げすると、
はい、
国内景気は大打撃なんで、
うーん、
利上げするかもしれないぐらいで、ああ、まあ、口先介入で阻むぐらいの段階じゃないかなと思いますよ。
うーん、政府の経済対策について後ほどまた、うん、はい、お話を伺ってまいります。ではこの時間取り上げるニュースこちらです。 ロシア軍がウクライナ東部ドンバスへ総攻撃開始か。ウクライナのゼレンスキー大統領は日本時間の昨日未明、国民向けの演説でロシア軍が東部ドンバス地方の戦いを開始したと言えると述べ、ドネツク、ルハンスク2州の全域制圧に向け攻勢を拡大したという見方を示しました。アメリカ国防総省もロシア軍が東部に部隊を集中させていると指摘していて、戦闘は一層激しさを増す見通しです。今朝届けられた朝刊一面はこのロシア軍の東部へ攻勢ということをトップにしている新聞が非常に多いというところであります。第2段階というような、ね、表現もウクライナ側からも聞こえてきますが、
はい、まず、あえて申しますが、
はい、
このウクライナ東部ってもよく聞くんですけど、日本にとって最大の脅威は依然としてロシアじゃなくて同じ隣国でも、
はい、
中国です。だからこれ近未来の日本の状況にあえて置き換えると、うん、実は沖縄県鹿児島県なんですよね。
あ、
はい、だから新中国派武装勢力と中国軍が入ってきて、
うん、はい、
沖縄人民共和国、鹿児島人民共和国になってしまって、
うんうん、
僕はその時国会にいたとしたら必ず現地行って私は戦います、
うん、
そうすると僕はネオ軍国主義者ってきっとレッテル貼られるでしょうね。
うーん、
だからそういう状況なんですよ、ウクライナで起きてることは、
はい、
だからそういう意味で次の事態に備えなきゃいけないし、中国はもうこれでたくさんの情報を集めてアメリカがいかに動かないか、
うん、
いかにあえて言うとこう腰が引けてるかっていうことも中国は確認してるんで、うん、これはアジアの安全保障にとっては悪しき事態ですよね、
うん、
それと同時にそのプーチン大統領はこうなんかちょっと最近おかしくなったんじゃないかとか適当なこと言ってる人多いけど、一般の人って意味じゃなくて評論家や学者にもいらっしゃるけど、
はい、
そんなことはないです。体調悪かったりすることはあるかもしれないけど、プーチン大統領は改めて分かったのは長期戦略型だということですよ。
長期戦略型、
クリミア半島をまあ偽装した住民投票で我が物にしてしまって、プーチン大統領が実は91年のソ連崩壊からずっと夢見てきたソ連帝国の復活に歩み出して、で長い時間かけてクリミアを取って、
はい、
その後実は8年待ったんですよね、この事態を。
あれは2014年でしたもんね、
はい、
うん、
だからアメリカ軍が動かないと、
はい、
その、まあ、オバマ政権から戦わざるアメリカになって、まあ、13年になるんですけど、
うん、
それがトランプ政権になってもバイデン政権になっても変わらないんだと、つまり民主共和党関係なくそうなんだってことをじーっと見てから入っていって、
うん、
で入っていって口先ではなんておっしゃってても人すら陥落できないぐらいにロシア軍が弱ってる、へたり込んでるというのが分かって、はい、やっぱりたった1年の徴兵制を敷いたことを間違いだったっていうのを、
うん、
かなり本人は実は分かってらっしゃるから、
はい、
分かっているから、まあ、とりあえず退いて実質的に、
うん、
人はミサイルで脅しといて、で、この日本で言ったら沖縄鹿児島を取ってそれ一旦確保して、はい、それから今最悪の事態になっているその間にある都市ですよね、
はい、はい、マリウポリという都市ですか、はい、
あれをね要衝って NHK も言うんですけど、あれやめてほしいんですよ、はい、なんか軍事都市みたいですけど、うん、ただの港町ですよ、
うん、
でアゾフ海も、まあ、はい、黒海に入り組んだいわばこの豊かなもともとビジネスもある港ですからね、でそこを取って全部つなげて事実をロシア化して、うん、何年か、うん、様子を見てアメリカ軍は今後も出てこないというのをさらに見切った上で、人であったりあるいは今話題になっている西部のリビであったり、そういうところも取ってウクライナを全部抑えて、そして、何々スタンって名前についてる国多いですね、中央アジアに。
そうですね、
何々人の国って意味ですけど、はい、あそこも元ソ連だったって意識ですから、あそこも全部奪っていって、はい、だからそれが感じられるから例えばカザフスタンは今回の侵攻にもやや批判的なんで、
はい、
でそういう長期戦で動いてることを考えなきゃいけなくて、でそれがずっと中国の支援によって行われるんで、だからロシアの北朝鮮化なんですよね。で逆に言うと中国は、はい、その、北半球の下の方の一帯一路が今うまくいってない、バレちゃって要するに中国に金借りて組根っこを捕まえられることだとみんな分かってきた、
はい、
でそこにこのロシアの動きがあって、 そうするとロシアは中国なしでもう生きられないから、ルーブルが持ち直してるのも僕は間違いなく人民元が支えてるからだと思います。人民元とルーブルを交換する、つまり、
はい、
人民元売ってルーブルを買ってあげてるからルーブルが復活してるんであって、それはプーチンさんの言ってる理由とは全然違うわけですけど、いずれにしてもそのユーラシア大陸の上の方で中国は一帯一路の代わりに勢力を伸ばして、はい、要するにあのロシアっていうのはヨーロッパ、モスクワはもうヨーロッパ寄りですから、これでヨーロッパの頭の上から抑えるっていう戦略ですよね。でそこで余裕も作って今度日米同盟に食い込んでくるっていうのが次なんで、もうすぐ、明日の話ですよ。はい、
ウクライナの情勢の話から、そして中国の狙いというところをお話しいただきまして、
はい、
まあ、一帯一路がうまくいっていないというあたりとか、はい、そう、あのルーブルの買い支えで思い出したのは、それこそ、うん、あの IMF の通貨バスケットの引き出し券にそういえば人民元も入っていたよなと、はい、 はい、その辺を使って買い支えるっていうのはこうシステム的にも可能になっている。これデジタル人民元とかもそこに絡んできますか？
絡んでくるし、全部予定の行動ですよね、中ロにとっては。はい、もう一回言いますが、その、はい、プーチン大統領は目先で動いてるんじゃなくて、明らかに長期戦略で動いていて、2014年にクリミア半島を併合してから8年かけて準備して本人はやってるつもりです。だからそれに対して、まあ、ウクライナはずっと危機信号を発してきたわけですし、
はい、
それから例えばマレーシア航空機が巻き込まれたり、
はい、
あの親ロシア派武装勢力によって、まあ、特にロシア軍の指導によってミサイル撃ち込まれて撃墜された、
はい、
そのあたりも含めて米英は本当は特殊部隊をウクライナに送り込んで備えていたけど、まあ、なんせそのオバマ大統領の登場以降、
はい、
戦わざるアメリカ軍になっているんで、米軍動かないと、もちろんそのもともとは米軍の支配下にある NATO も動けないし、だからイギリスだけちょっと違う動きしてて、
はい、
プーチン大統領が一番警戒してるのも本当はアメリカよりもイギリスだと思いますね。で特に SAS っていう特殊空挺部隊持ってるんで、
はい、
イギリスからウクライナ東部が遠くても決断すればすぐに SAS が舞い降りますよね。鷹は舞い降りるって言ってるイギリスの友達は僕にいるんですが、
鷹は舞い降りる、
はい、別にカッコつけて言ってるわけじゃなくて、やっぱり第二次世界大戦の時のいろんな教訓から、
はい、
あの第二次世界大戦の影響って、まあ、日本にもね拉致被害者救出に行けないとか、うん、そういう国になってしまってるとかいっぱい残ってるけど、ヨーロッパもすごい残ってて、でやっぱりイギリスが支えたと。でナチを倒したのは米軍だけども、
はい、
イギリスの支えあったからだと。その意識がですね、 EU を離脱して、
はい、
やっぱりイギリスすごい苦しんでるんですよ実際は。あの経済面で、
経済面で、はい、
でそれを立て直すためにも、うん、ここでイギリスの独自の力を見せようと。で SAS スペシャルエアサービスって陸軍、
はい、
陸軍の空挺部隊で、はい、世界の特殊部隊の最初です。1941年創立 で、 でその動きがずっと続いてるんで、ゼレンスキー大統領のいわば強気の裏にもアメリカじゃなくて、
はい、
このイギリスヨーロッパ、
ええ、
イギリスは代表するヨーロッパ、その支えがあることは間違いないですね。
なんか一部ポロッと報道出てましたけど、うん、ゼレンスキー大統領の警護もこの SAS がやっているというのね、うん、話も出てますよね。
あえて言いますけど、 SAS がウクライナに入ったのは2014年ですから、クリミアの併合の直後から。で米軍のデルタフォースとネイビーシリーズも一部、はい、それから CIA も入ってますけど、それ2015年
あ、それが入ったんですね。
あとですね、イギリスの水面下外交、
うん、
フィンランドスウェーデンが急に態度変わって EU に入る、
はい、
入りそうだと、
はい、
でロシアはもう焦り狂って国境近くまで軍隊入れたりしてますよね。
そうですね、はい、核もちらつかせてますね、
はい、これ僕はイギリス外交の力だと思ってます。
なるほど、
はい、
その辺も動かしている、
はい、だから世界はやっぱりアメリカの一極支配がもうガタガタに崩れてしまって、新しい土を求めて動いていることは中国も含めて間違いがないので、日本が取り残されちゃダメなので、国際連携っていうふうに総理がおっしゃるのは正しいけれども、
はい、
それって後からついていく、様子見ていく、その姿勢はもうダメです。
うん、
もう通用しないです。アジアで民主主義のリーダーは日本しかいないので、だから日本が先頭に立っていかないといけないです。
はい、これもう国連だとかそういう枠組みもだんだんと崩れていくという。
国連はもうとっくに、もう いわば、すいません、急にこういう言葉遣い言いますけど、オワコンですけどね。
オワコン、
終わったコンテンツです。
はい、
はい、 今 の, あのグテーレス事務総長のあの非力ぶり見てても、うん、まあ、その前からそうですし、うん、ウッタンと事務総長がいた時とか、
はい、
個人の問題もなくはないけどやっぱり時代の変化なんですよ。だから当面はすぐに新しい国際機構を作るんじゃなくて、
はい、
この限られた国の同盟関係が必要だから、オーカスっていうのがオーストラリアも入れてできましたが、はい、そこに J をつけて、ジャパンをつけてジョーカスにすべきだと、
うんうん
う
ん、
いうふうに僕は主張してますが、
浜田さん前々から言ってましたけど、はい、この間産経がそれ、はい、イギリスが結構オファーしてるんだっていうのを一面トップで書いてきましたね。
僕イギリスに一生懸命言ってるんですけど、やっぱりイギリスが一番こういうのすぐ分かってくれるんですよね。
あ、
はい、だから日英同盟やりたい、あのクイーンエリザベスっていう空母を追ってきたっていうのも、はい、見せかけじゃないんですよ。
まあ、そうやって、まあ、国際秩序がこう流動化していく中で、ある程度同じ志の国々で日本は手を取り合ってやっていくしかない。
その通りで、今までアメリカにお任せしてアメリカの傘の下で何もかもやりましょうという原則自体を変えなきゃいけない。日米同盟も逆に強化されますから。アメリカだけでやれた時代は終わったので、日米対等になってこそアメリカも強くなれると。はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。日本政府ウクライナへ円借款3億ドルに増額表明。岸田総理大臣は昨日夜、バイデン大統領の呼びかけで開かれたウクライナ情勢のオンライン会合に出席し、ロシアの侵略を受けたウクライナの経済を下支えするため、円借款を従来の1億ドルから3億ドルに増額すると表明しました。また自衛隊が保有する化学兵器に対応した防護マスクと防護服、それにドローンを提供する方針を説明しております。G7 各国のほか、ポーランド、ルーマニア、それから EU、NATO 事務総長も参加したという会合でありました。
はい。
このね、まあ、円借款もそうですけれども、防護マスクなどなども提供という、これ、ウクライナの求めに応じてということのようですが。
はい。まあ、日本にできることを、はい、この現憲法下でできること、うん、あるいはこういうことにまだ、やっぱり土地勘が少ない日本社会に対して、
はい、
まあ、その様子見ながらできることをやってるってことなんですけど、
うん、
あくまでゼレンスキー大統領が指導するウクライナの求めっていうことにはなっているけど、
はい、
まあ、ゼレンスキー大統領はしかし結構本音でおっしゃってるのは、とにかくその軍事的なアシスタンスは必要だと、
うん、
で日本はそれ一切できませんと、いうことになってて、
はい、
でまあ、ドローンはそう使われるんじゃないのかって記者から質問が出たりするんだけども、まあ、やむを得ないこととは言いつつ、やっぱり従来の日本の枠だけでこうやって世界秩序が目に見えて壊れて、逆に言うと秩序が壊れるってことは新しい秩序作りなんで、
はい、
今まで通りのやり方で、まあ、嫌な言い方ですけどお茶を濁すという姿勢が少しでもあると、まあ、感じますよね。やっぱりお茶を濁すって日本語はそもそも僕はあんま好きじゃないんだけど、なんとなく今もね、
はい、
このスタジオでお茶いただいてるんですけど
いやいやいや、
それ揺さぶって濁してるなって感じがあるでしょ。世界の受け止めもそうなんですよ実は。で本当は日本なりの犠牲も払って貢献してるんですが、
はい、
そう受け止められない。それってまあ湾岸戦争のような記憶に直結する話で何も変わってないなっていうなるでしょ
う。
これはあの中国は日本の動きもずっと見てるので、ああ変わってない日本だね、竹島奪われても北方領土を奪われていても何もできない日本、はい、そのままだよね。じゃあ台湾プラス尖閣で動こうかっていうことにもこうつながる。何を言ってるかというと、
はい、
いい加減な予想を言ってるんじゃなくて、抑止力を日々失いつつあるってことなんですよ、こういう動きをすると。でこれまでの日本はそうであってもアメリカの抑止力はあったわけですけど、
はい、
ウクライナ戦争が見せつけてるものは多々あるんですが、一番大きいのはアメリカが力を失ってるっていうことなんですよね。でそこで日本が同じだったら、
はい、
日本の守りはないっていうことですよね。だからウクライナのこの虐殺され苦しむ人々を助けるっていうことを、円借款の プラスアルファだけじゃなくて、はい、直接助けることをもっとやるべきだし、それから直接軍事行動を取ったりはもちろんしませんしできませんが、
うん、
ウクライナ軍 の、 そのやっぱり最低限路地の中でも、
はい、
いわゆる後方支援の中でも弾薬とかはできませんけれども、
うん、
軍隊といっても普通の人間なので、
はい、
水や食料それから医薬品、
うん、
で、これを渡すと、まあ、軍事支援とみなされますよ、
うん、
みなされますが、
はい、
しかしそういうことまで踏み切らないと僕はいけないと思ってます。僕のところにも嫌がらせは山のように来てて、
はい、
例えばドローンを送るだけでもいけないと。でロシアは情報工作の大国ですから、
はい、
中国と並んで、まあ、中国の方がもっと徹底してるけど、だからそういう工作はかなり分かるんですよ、僕のこのブログなんかだと、でもそれに影響された方々もたくさんいらっしゃって、であくまで日本は民主主義なんで主権者のお考え、自主的な考えが絶対大事で、うん、ロシアを応援しろって言ったからといって非難されてはいけませんが、
はい、
ただやっぱり全体をよくご覧になってほしいし、この時に私たち日本人がいろんな考え方あっても一致点をきちんと探しているって姿勢を見せることは日本の平和とアジアの平和に直結するんで、
うーん、
日本にとっても本当に運命の分かれ道で、その時に岸田総理をはじめ、
はい、
から自由民主党を含め、
うん、
祭りごとの側がこの今までと同じ日本しか見せないっていうのは僕は間違いだと思います。
はい、これね、装備品の提供等々っていうところでは、ね、この防護服だとかの話になってますけれども、外交的なところでそのロシアの大使館員の追放等々というのが報じられるようになりました。ここまで踏み切るっていうのもこれ今までだとなかなかないというふうに言われますか？これどうですか？
ないですね、
うん、
それは確かに踏み切ってることは踏み切っていますし、だからロシア側から報復もありますが、ただその件でもかなりエキサイトしたご意見いただくんですけど、ロシアの報復は基本的にはこの
総
合主義で、
はい、同じだけの
日本の外交官の追放ということになるんで、
うん、
直接日本が例えば攻撃されたりすることはない。そもそもプーチンさんの夢は、
はい、
野望はソ連帝国の復活なんで、だから北方領土はソ連帝国に一部されちゃってきたから戻ってこないけど、だから安倍さんにプーチンさんと交渉してもダメですと、逆に必ず禍根を生むっていうふうに申し上げてきたんですけど、じゃあ他に例えば北海道や日本の本土にロシア軍が攻めてくるって可能性はないですよ。プーチンさんはそこはっきりしてるんで、ウクライナに入ってるのも元はソ連だったからですよね。だからそういうことはもう冷静に見なきゃいけないので、で日本が今回追放した外交官っていうのは外交官は外交官だけど、はい、外交特権は持ってるけど全部工作員です基本的に。はい、今僕は全部って言いましたが、それは僕の個人的見方ですが、
うんうん、
ただ僕なりのもちろん情報の裏打ちがあって申し上げてるんで、ロシアはもちろん全面否定、いつだってそうですよ、はい、そうです、これ工作員ですって
言うわけじゃない
ですよ、
うん、
はい、でも基本的にはそういう人を日本は慎重に選んで、
はい、
出てってくださいってことになってるんで、だから実際に国外に行きますよね、つまり出てきますよね、ロシア側も、うん、応じるのもやっぱりそこに、まあ、はっきり言うと常に傷があるからであって、
うん、
だからヨーロッパがやったから日本もくっついていきますってだけではないですよ、この件は。
あ、はい、ちゃんと我々も見てるんですよ。
見てるんです。でこれは一つ大きな意味があったのは、うん、外交官の顔をしてるけどこの人は情報工作員ですね、日本の世論工作もやってますね、中国人民解放軍みたいに参戦とか言って世論戦心理戦法律戦って言わないけど、
はい、
同じことやってますねと、
うんうんうんうん、
分かってますよこの人ですねっていうのを日本が指し示したのは初めてなんですよ。
お、
時々ロシアの工作員が例えば、はい、自衛官に接触しようとしたって、
はい、
ちっちゃな事件になってすぐそういう人いなくなるけど、
うん、
そうじゃなくてもっと潜り込んでる人を知ってましたよっていう意味では初めて抑止力を発揮したんですよ。だから外交官追放にはその意味があるんで、
なるほど、
そこはまあ1センチ前進したかなと、ロシアは多分ギョッとしてると思いますよ。
しかしこれ、うん、ロシア大使館の中にこういう人がいますよねってことは他の大使館にも点々点っていうのも見ているわけですか？
いや点々点じゃなくて、それはもう中国はもっと多いですし、
うん、
アメリカもいますよ。
なるほど。
でイギリスもいますよ。だそれはないのは日本だけなんですよ。
あ、
はい、だからロシアが日本外交官追放するときに、
はい、
日本の工作員が含まれてるわけではないんですよ。
あ、なるほど。
相互主義だけど本当は相互じゃないんですよ、うん、
在モスクワの
ごく普通の外交官がきっと追放されるんですよ。
なるほどなるほど、
はいはい、これはあの今二人でちょっと苦笑して話してますけど本当は笑い事じゃない世界で。
いやそうですよね、う
ん、はい、
う
ん、日本が情報弱者でいるっていうことです。
うーん、
僕は国家情報局あるいは戦略情報局設置法案を出せと、
はい、
国会に出せと言ってますが、
はい、
でもその新しい日本の統合情報機関ができたときにこういう不正工作をしろということではないんですよ、
うんうん、
違う道を行く。ただし、
はい、
相手の不正工作は防げなきゃいけないし本当は全部摘発しなきゃいけない。
うーん、
だから今回そういう意味ではもう一回言いますが1センチの前進ですね。
ああ
多分あの世界の情報コミュニティは多分じゃなくて僕の知ってる民主主義側は驚いてるし、へえ、やっぱり把握してたんだねと。
うーん、
でちなみにあの僕のルートで、
はい、
あのまあ、米英を中心にしたって言ってきますが民主主義側に、うん、そっちのリストと合ってるって言ったら合ってるよと。
お、
はい、
なるほど。
でこれ例えばアメリカにもらった情報じゃないんですよ。日本政府が自分で調べて、だから日本警察はスパイ防止法がないから何も動けないけれども、
あ、
動けませんが、
はい、
しっかり見て把握してることは把握してる、これ世界に証明したんですよ。もう一回言いますが敗戦後77年だ初めてのケースです。
うーん、はい、ただそうですよね、あの彼ら行政官であるから法律に基づいて動かなければいけない、見ることはずっとできるけれどもそこからじゃあ手をかけるってことになると、
手をかける場合は例えば外為法であったり、
はい、
いろんな違う法律に引っかかってくれればいいけど、
うんうんうん、敵もそれは見てますよ、
ね、もちろん見てるんで引っかかってない重要な工作にいるからそれはスパイ防止がないとできないので、昨日の質問でも経済安全保障をやるならスパイ防止法も必要ですってことを申し上げたわけです。
うん、
政府は否定しなかったですよね。
そうでしたね、
はい、
うん、
これも本当は前進です。
あ、はい、昨日の参議院内閣委員会での青山議員の質問でありました。
そしてここで番組からのお知らせです。今週のコージーは特別企画です。
経済から外交安全保障までどうなる日本、コージーワールドウォッチ。様々な値上がりなどの影響、家計や企業を直撃、さらにはウクライナ北朝鮮情勢も予断許さず、外交安保に注目が集まるこの時期、工事では日本のみならず世界の情勢に各界のエキスパートたちと着目してまいります。ゲストですが、明日明後日木曜金曜は河野太郎自由民主党広報本部長登場となります。そしてコメンテーターの方々は6時台前半からの登場。明日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、そして22日金曜日は青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんです。
さらに6時40分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビにはゲストとしてプロ野球元巨人ショーアップナイター解説者の宮本和智さんが毎日登場しています。
そしてプレゼントは皆様のリクエストにお答えしてイチコ下町のハイボールゴールデンブレンド24缶入り1ケースを計50人の方に当たります。あと30人今日含めて当たるということになっていますので、はい、ぜひご応募ください。乾杯しましょう。
乾杯しましょう。今週の日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、お聞きの皆さんのお力添えを
よろしくお願いします。速報が入ってきました。20日の外為市場で円安ドル高が加速しました。シドニーから入った情報ですが、およそ20年ぶりに1ドル129円台をつけたと、うん、いうことであります。まあ、
130円目指していって、
はい、
黒田日銀総裁がどうするかを見たいっていうマーケットの動きですよね。
試しに来ている。
試しに来ている。さすがに利上げ考えるかなと。だからもうその構えを取ったまま、とりあえずは円安にどんどんやっていこうっていうマーケットの動きですよね。
うん、
だから日銀総裁の仕事はマーケットとの対話なんで、
はい、
対話って言いつつは本当は闘争なんで、そこは黒田晴子さんはしっかり分かってる方だから、は
い、まあ、今日どういうコメントなりなんなり出てくるのか。
うん、口先介入今日はするんじゃないですかね。
さすがに、
はい、うん、いやこの頃やってんですよもう。
まあそうですね、答弁などでもね、急激な円安は悪いという話はずっと、うん、
急激な円安は悪いと同時に急激な変化ですよ。あの話し方で言うと予算委員会でずっと見てますけど。
ああ、そうですよね。今までは、うん、いやいやこんな円安って言えませんよぐらいの感じで、うん、いらっしゃったわけで、
来年4月が任期切れなんで、
はい、
あと1年、まああえて言うとやっぱり脱アベノミクス、
うん、
でアベノミクスが果たした功績本当に大きかったです。 安倍さん の, あの弁明を待つまでもなく大きかったんですが、やっぱり経済政策って世に連れですから、
はい、
本当は世に連れじゃなくて、うん、世の先を行かなきゃいけないんで、うん、だその時期が来た。残り1年の黒田さんにとっては、
はい、
むしろ逆に今までの黒田のミクス、アベノミクスから出して次の日本経済の展望を開く時ですから、うん、円安にもいい面あるのは事実ですよ。黒田さんずっとそれを予算委員会でもおっしゃってたけど、それだけで済まないです。はい、為替っていうものが、まあ、ある意味こう今までの IMF の仕組みとか、
はい、
そういうものがガラガラ崩れてる。崩れてるのは国連だけじゃない。全部アメリカが IMF の世界銀行も支えてきたのが、はい、そこは崩れていってるんですから、それからさっき飯田アナが的確なことを、デジタル通貨、
あ、はい、
これだから今、人民元の専売特許みたいになってるけど、そんなことはなくてドルも円もいずれ必ずデジタル化していく、
はい、
その時に一番大きな変革が来て一番チャンスがあって、まあ、あえて言うと僕はその時に所得税も法人税も消費税も全部なくなることがあり得ると思ってるんですよ。これはまたの機会に話しますけど、
はい
はい、
では続いて教えてニュースキーワードです。領域外防衛。先週青山さんは自民党本部で開かれた安全保障調査会の中で、専守防衛ではなく領域外防衛という新しい言葉に変えることを提案しております。どういったことなのか詳しく伺ってまいります。領域外防衛と、
はい、
専守防衛という言葉が今まで、ね、染み付いてましたが、というところ。
専守防衛っていうのは、うん、本当は侵略しませんと、
はい、
プーチン大統領みたいなことはしませんという意味だけですよね。
うんうんうん、
それがまあ拡大解釈してですね、この77年間、はい、戦争に負けてから、
うん、
要するに弾が例えば国境を越えて、
はい、
あるいはミサイルが、弾がじゃ古すぎるな、ミサイルが飛んできたら反撃できますと、
うん、
だから自分の体の一部吹き飛ばされてから反撃できますと、はい、こんなのは信長の時代からも特にないんですよね。
うんうんうんうん、
妥協して信長の時代って言いましたけれども、本当はローマ帝国の時代から、はい、もっと言うと要するに原始の人々がナウマンゾウと戦ってた時代からないのは、飛び道具があったら専守防衛ってありえないわけですよ。向こうが撃ちそうだったら撃たないと、
はい、
こちらに大きな被害、まあ、近代ですと普通の市民がこのウクライナの人々みたいにやられてしまうということになるんで、だからもっぱら守るっていう意味は侵略しないって意味だってことをはっきりさせる。で、足らざるところ敵基地攻撃能力、あるいは敵基地反撃能力、
はい、
もう日本語としても今の僕の言い方で分かるようにこなれてないですけれど、
はい、
じゃあ基地だけなのかと、
じ
ゃあ攻撃と反撃って言ったり言わなかったりしてるけど一体どうなってるのかと、そういうことを全部解消するために、
うん、
専守防衛と敵基地攻撃能力、敵基地反撃能力全部合わせて領域外防衛、はい、もちろんこれも言い始めはこなれないんですよ日本語として。なぜかというと、はい、防衛っていうのは領域内に閉じ込むことじゃないかって僕らに染みついてるから、
うんうんうん、
でもそうじゃなくて自分を守るためには領域の外にも行って守りますよってことをはっきりさせましょうっていう意味です、
はい、
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
スクープアップ。
中国ソロモン諸島と安全保障に関する協定締結。中国外務省は昨日の記者会見で、南太平洋のソロモン諸島との間で安全保障に関する協定を結んだことを明らかにしました。この地域での中国の軍事的な影響力の拡大につながるとして、周辺国からの反発が強まることが予想されます。位置的に言うとオーストラリアの北にパプアニューギニアがありますが、そのさらに東寄りというようなところ、
うん、だから、すいません、ソロモン諸島って言われるとピンとこない方、
はい、
日本には多いと思うんですが、
はい、
ガダルカナルのある国で、
は
い、で、まあ、あの若い人でもあの歴史の勉強とか出てくると思いますが、うん、日本軍が玉砕したガダルカナル島に首都があるんですよ、
はい、
それから今ねパパニューギニアっておっしゃったけど、はい、これあのソロモン諸島のうちのある島はパパニューギニアですよね。
うん、
だからオーストラリアにとっては、
はい、
あの非常に大事な位置にあって、あの米国にとってもニュージーランドにとってもそうだし、 そもそもね、
はい、
このソロモン諸島という国が安全保障って、はい、それ安全保障はどこの国でも必要だけど、誰が攻めてくるんですか今。
うーん、
だから本当はその中国と安全保障の取り組みを結んだということを言ってるけど、安全保障を名目にして本当はチャイニーズマニーを入れて、中国は逆にあの他の国を脅かすための軍事拠点にするということに他ならないんですよ。
実際に報道でも港を使う等々というところまで、
中国海軍の使い出をよくしてっていうか、まあ中国の一部に実質的に中国の南太平洋の前進基地にするのと同じですよね。
これしかもその地図をよ、見るとグアムだとかハワイからオーストラリアに線を引っ張るとちょうどここに真ん中にあるんですよね。
偉いですねそれは。飯田浩ちゃん偉いです。だそういう見方は非常に大事で、だからまあアメリカはこの辺カート・キャンベルさんっていう知日派の方が担当なんだけど、
はい、
もう大急ぎで対処するんですが、やっぱりウクライナのことも響いてちょっと対応が遅れましたよね。前からこのソロモン諸島に大きな問題があるのは、まずあの僕の知る限り国民は中国嫌いの人多いですよ、うん、で暴動まで起きてるんですよ。
政府に反対してっていう、
こういう政府が、ね、つまり最近の政府が特に親中派になって、もともとイギリス連邦ですからソロモン諸島って、ソロモンっていう国名ももともと古代イスラエルのソロモン王のことですからね。この島にたどり着いたヨーロッパ人が、まあ、砂金を見つけて、はい、ソロモンの財宝だって、まあ、めちゃくちゃ話ですけど、でもまあヨーロッパ特にイギリスとご縁が深いっていうか、まあ、独立はしたけどもイギリス連邦ですから、そういう文化でもあるんですよ。まあ、フィジーなんかと同じですよね、
はい、
フィジーもまあイギリス文化の国ですけど、そこにそのまあ権力者だけがチャイナと結びついて、
はい、
だからそれも要するにお金でっていうことですよね。特権で結びついて国民の感情を、まあ、魚でして親中親中で行って、でウクライナで地元がそちら集まってる時に中国が手を伸ばしてポッと乗っかったと。で安全保障を名目にしてると、
はい、
いうことで、まあ、オーストラリアもニュージーランドもアメリカもかなりカリカリ怒ってるわけですけど、日本も無関心ではいられないです。この、まあ、日本とオーストラリア、
はい、
今クワッドで、結びつきもあり、それから、まあ、さっき話出ましたけどオーカスっていう新しい仕組みに J つけてジョーカスとなる可能性も十分あるんで、
は
い、そこに、まあ、くさびを打ち込むように中国軍がやってくるっていうのは非常に重大な問題ですよね。全てはお金なんですよ。
お金
で、それで例えばソロモン諸島の国民がどんどん豊かになるならまた話は別だけれども、
はい、
もうさっき一帯一路のことで申しました通り、これ中国はやっぱり自分で自分の首絞めてて、もう常にこう自分の利益だけなんですよね。だからアフリカ諸国あれほど中国入っていて、
はい、
僕の知ってるアフリカの方々で中国に好意持ってる人っていないですよね。
お、
はい、
まあ本当労働力まで中国から連れて行ってやると、うん、ほとんど地元にお金も何も落ちないし、技術も落ちないという話はあります
よね。発想がないんですよね、そういう発想がね。
全部自分たちで建設してしまうと。
だから一言で言うと中国は国際化してないですよね。これだけ大規模に世界出て言ってるけど、国際化っていうのはお互いに利益を共有して生きるって、民族や国籍が違っても国が違ってもっていうことですけど、それがもう本当に感じられないですよ、僕の知り合いの中国の人々からもですね。これは大きな問題ですよね。やっぱ教育に原因があると思いますよ。中国の人がもともとそうっていうんじゃなくて、中国共産党のもとの教育が問題だと僕は考えてます。
そしてその中国が今度、今年の秋には党大会を迎えるというところですね。
不安定要因すでに出てるのが、はい、主要期首相っていうエコノミストですね。
はい、
だから中国経済がものすごく悪くて、胡錦涛国家主席と温家宝総理のコンビの10年で、
はい、
中国は日本経済を抜いたわけですけど世界2位になった、それでも日本はまだ世界3位ですけど、あの時の経済成長の大体半分しかないんですよね、習近平国家主席と李克強首相のコンビは。
はい、
だから経済で実績がないので今まで誰もできなかった毛沢東さんもできなかった台湾併合っていうのをやろうとしてるっていうのが、まあ、真の姿で、だから主要期元首相がはっきり反旗翻して、
うん、
実質10年でそのまま辞めるべきだと、任期決めたじゃないかと、1期5年2期までと決めたでしょうって、
はい、
なんでそれを延長する理由があるんだってことを 塩木さんっていういわばその中国の政治の中では一番私心のいわば少ない人、
うん、
権力亡者じゃ比較的ない人、ヨーロッパでもアメリカでもかなり通用する人、これが言い出したっていうのは、まあその代わり例えば軍と結託したりしてないから甘く見てんでしょうけど、習近平国家主席はこの動きは決して塩木さんだけじゃなくて李克強首相が私は10年でちゃんと辞めますと言ってるのは、まあはい、エコノミスト経済実務家側からの反乱ですよね。
まあロックダウンもあって、うん、もう経済相当冷え込んでいるという、うん、まあ上海なんか本当に大変なことになって
ロックダウンにしても、はい、まあめちゃくちゃですよね。
うん、
もうだから一体どういう株が流行ってるのかも、はい、我々疑問持たざるを得ない。オミクロン株のように、
はい、
いやオミクロン株だとされているわけですけど、これ公表はされてないですけど、一応そうなってるんだけど、はい、重症化や死者が比較的少ないのにどうしてここまで極端なことしなきゃいけないのか。もともと中国発祥の間違いなく武漢から始まった感染症ですから、
はい、
やっぱり我々の知らない部分が実は多いので、新しい事態が起きてるんじゃないかと疑わざるを得ない。ロックダウン上海だけ目立ってるけど、もう主要な都市にブワーッと広がってて、
もう3億人以上がロックダウン下にいるという話です。もとも
と悪い中国経済自分で首絞めてる。一体何が起きてるのかと、うん、だからやっぱり今年の中国政治はただことで済まないですね。はい、
こんにちは、日本放送の松本秀夫です。やってまいりました4月のお試し週間、飯田浩司の OK 工事アップであります。
それでは出場選手の発表です。1番月曜日ジャーナリスト須田慎一郎。
コージーの切り込み隊長、おじきのぶっ込みは見られるのでしょうか。
2番火曜日外交評論家三宅邦彦。
北京、中東、ワシントン、世界を渡り歩いた外交経験がものを言うのか。
3番水曜日作家自由民主党参議院議員青山茂春。
果たして有楽町の朝にヤタガラスが降臨するのでありましょうか。
4番木曜日明治大学飯田康之。
通称ヤング飯田、この4月に晴れて教授に昇格しました。いわゆるその実力はどうか。
5番金曜日ジャーナリスト峰村健二。
なんやかんやありましての電撃移籍、今後の活躍に期待しましょう。
6番ゲスト高市早苗政調会長。
さまざまな政策を生み出すまさに自由民主党のキーパーソンであります。
7番ゲスト河野太郎広報本部長。
私ヤギとは違ってフォロワーの数がなんと240万人以上、最強の SNS の使い手が登場です。
8番パーソナリティ飯田浩司。
最近では阪神の勝率とトークのキレが連動しています。頼むでほんま。
9番新業一華。
女性アナウンサー界の喧嘩番長、あるいは切り込み隊長と言われております。しかしながら後輩からは鬼軍曹と呼ばれているようであります。
そのようなことは呼ばれておりません。余計なお世話です。
え、
ここでお聞きのお客様やお連れ様のお呼び出しを申し上げます。一都三県にお住まいの方で何らかのアンケート的なものが届いているという皆様、飯田浩司の OK 工事アップは日本放送で平日朝6時から8時に放送しています。
細かいことは割愛させていただきますが、飯田浩司の OK 工事アップは日本放送で平日の朝6時から8時に放送です。日本放送平日朝6時から8時。日本放送平日朝6時から8時。 ラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いても YouTube で聞いても何で聞いても、まさにこの平日朝6時から8時に放送であります。10人目の選手はお日のあなたです。番組の勝利のためにもふるってご参加をよろしくお願いします。